申命記ですね。申命記の8章の2節から5節を開いてください。今日はですね、申命記の学びですね、8章から午後は8章から11章までを1節ずつ見ていきたいと思いますけれども、今朝はですね、この8章の2節から5節に注目したいと思います。ではお読みしますね。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを知らなければならない。申命記において、モーセはたった一つのことを何度も何度も繰り返して、この自分が死ぬ前にですね、イスラエルのために残している、それが主の命令を守り行いなさい、神の掟を守り行いなさい、そうすればあなたは約束の地で生きることができるよ。その生きるというのが、そのただ物理的に生きる、もうそれももちろん含まれるんですけれども、本当にそこで豊かになることができるんだよ、という、この話を何度も何度も行って、そして実はですね、この約束の地に入る前の荒野における生活が実地訓練だったわけなんです。主が命じられることによって生かされてきたんだよということを、この豊かさを知る前に知ることができるようにした、その神様の実地訓練だったわけなんです。ですからここで2節のこの動詞を注目してください。全行程を覚えているですね。そしてその次の2節の後半では知るためであった。そして3節の後半もあなたに分からせるためであった。最後にそして訓練をしているという、まあ父が子に教育を施している、まあ、場面ですね。なんか学校みたいですよね。覚えなさい、理解しなさい、知りなさい。これをイエス様が、主が、まあ、イエス様 もちろんね、三位一体の神ですからイエス様でもいいんですが、主がですね、イスラエルの民に教えておられるわけなんです。でまずこの2節で、覚えていなければならないと言われたことにまず注目したいと思います。2節で、あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。全行程です。40年の間、出エジプト記から始まる話ですね。そしてレビ記、民数記の中にある全行程を覚えていなければならないと。で、申命記を始めるにあたってもモーセはまずカデシュ・バルネアのところまで行ったという話から始まり、延々とそれを1章から3章までにかけて話していったわけなんです。で、これから、または以前もそうですが、これからこのイスラエルの歴史、イスラエルのこの話というのが いつもいつも出エジプト記の時からその荒野の旅をというところで始まっていくんです。皆さんがですね、聖書の通読をされていたらですね、じっくりと読んでったらすぐ分かります。で、新約聖書においてまでもそうなんですね。パウロがこの 教会ではなくてユダヤ教のシナゴグ、街道ですねの時に話す時にもですね、アブラハムから始まって、そして今に至るまで、で詩篇の中にもですね、いつも出エジプト記のこの話が出てきてですね、そしてダビデのところまで、そしてステパノがですね、殉教する前に話したのがやはりアブラハムから始まってですね、そしてこの神殿の話までですね、そしてもう本当にもう至るところに出エジプト記が書き記されているわけなんですね。まあ、出エジプトだけじゃなくて他のところも、まあ、アブラハムのところから多分創世記なんですけども、なぜかと言ったら出エジプトこそがですね、イスラエルの救いの出発点だからなんですね。その出来事に立ち戻って、それで今自分が目前にしている課題に果敢に取り組むことができるんだよということを知ることができます。で、前回の学びにおいて、申命記の7章の18節と19節にですね、このイスラエルの民がこれからですね、約束の地に入るわけですよ。で、そうするとそこにはですね、もう本当に大きな、この文字通り背丈の大きいですね、大きな人たちがいるわけなんですよね。で、勝つことができるのかという不安を当然ながら抱いている、悩んでいる中において、7章の18節と19節にモーセがこう言ってるんですね。彼らを恐れてはならない。あなたの神主がパロに、また全エジプトにされたことをよく覚えていなければならない。あなたが自分の目で見たあの大きな試みと、印と不思議と力強い御手と述べられた腕、これをもってあなたの神主はあなたを連れ出された。あなたの恐れているすべての国々の民に対しても、あなたの神主が同じようにされるですね。同じようにするよ。考えてみてください。あの時にですね、奴隷であった者たちがですね、世界の超大国の軍隊に打ち勝つことができたわけです。何もしてないんですよ、彼らは。したといったらそこまで航海のところまで行ってですね、そしてモーセがこの杖を上げただけですよ。信仰だけだったんですよ、渡っていったという。けれども最強の軍隊をですね、打ち破ることができたわけなんですね。と同じことをするんだよ。だから原点に戻って覚えてなければいけないよ。ということで、私たちイエス・キリストを信じる者にとっての原点はキリストの十字架になるわけなんです。出発点がキリストの十字架だから、イエス・キリストの信仰を学びたい、イエス・キリストについて信じたいということを考えるときに必ずぶち当たるのがこの十字架であります。十字架の言葉はユダヤ人にとってはつまずきであって、ギリシャ人にとっては愚かであると。ギリシャ人の方がもうちょっとわかるかもしれませんね、私たちにとってはね。なぜかと言ったらですね、いや、もっといい方法あったんじゃない、神様を信じさせるには、ね、まだ覚えてます。上野かなんかの美術館に行った時にですね、キリストのですね、このつけられた大きなですね、絵画があった時に、若いカップルがですね、このニヤニヤ笑いながらですね、これが救世主って言うんだよ、ね、キリスト教では、でこういう会話をしているのを見たんですね。もちろんそのように見えるでしょう。なんで、けれどもこれこそが知恵であって、力であって、贖いってのは救いなんだということを信じる者は分かる。これは福音というのはですね、力なんですね。理解するものじゃないんですね。理解する。テレビをつけなさいと言った時に、いや、その中身が分からなかったらつけられませんと言ってるのと等しいことなんですね。理解したいっていうのは、つけなさいと言ったらつければつくんだ。同じようにイエス・キリストの十字架の力が信じる者に与えられるんだ。 これが出発点です。で、出発点のみならず、今度はですね、もうすでに信じた人にお話しします。完成点なんですね。目標地点なんですね。私たちが天国に入ってイエス様を見るときには、黙示録には明確に書いてます。ほふられたと見える子羊って書いてあるんですね。子羊という言葉を使われています。栄光の体を身にまとっておられるイエス・キリストでさえもが、神は永遠の愛をその傷残すことによってですね、私たちが見るイエス様は傷が残ってるんです。まだこの釘打たれた傷、その脇腹ですね、それは残っているということを私たちは見ることができるわけなんですね。目標地点でもあるわけなんです。けれどもイエス様をすでに信じている人の中で、やはり共通した悩みというのがあります。十字架は分かった、罪が許されたのは分かった、けれどもその天国に入るまでの今の私には罪が内に宿っていて、肉の弱さがあるというですね、悩みがあるんですね。清めと言いますけれども、または聖化という難しい言葉を使いますが、キリストに似たものになっていないじゃないかというですね、私はクリスチャンなのにクリスチャンらしく歩んでないじゃないかという、悩みを誰でも持っているわけなんです。で、ローマ人への手紙というのが、その体系的に、救いについて、神の救いについてを書いている書物なんですけれども、手紙なんですが、でそこでですね、今の問題についてお話ししてるんですね。ローマの6章の1節から4節、ローマの1章のところにですね、ローマのごめんなさい、1章じゃなくて6章の1節にですね、こう書いてありますが、それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私は罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きられるでしょう、生きていられるでしょう。はじめに私たちが罪が許されるよというその福音を聞いたときにですね、あ、だったらこれから罪をどんどん犯してってまた許されていくんだからいいじゃないかという人間的な発想が出てくるわけですよ。けれども絶対にそんなことはないよと。罪に対して死んだんだよ、だから罪とはもう無縁になったんだよという話をしてるんですね。で、その後で何て言ってるかというと、それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。バプテスマって言ってですね、これバプテスマっていうのは洗礼とも訳されていますけれども、洗礼だとですね、インパクトが小さいんですよ。バプテスマっていうのはドッパーンと使っちゃうってことなんですね。で、いろんなところに書かれていますね。それにつくという意味ですね。これ一体化するということなんです。ちょうど白い布があってですね、そしてこの紫の染料があって、その中に入れたら完全に紫になるのと同じように、それに染まっていくという意味合いがある言葉であって、キリストの死に預かるバプテスマを受けたんだよと。その水の中に入るときに、キリストと共に自分の古い自分は、罪に支配されている古い人は死んだんだよ、亡くなったんだよ、死んだって言った方がいいですね、死んだんだよ。そして上がってくるときに、水から上がってくるときにですね、でそのときに新しくキリストと共によみがえったんだよ、新しい命を持ったんだよ。忘れますよね、罪、私まだ生きてるんですけど、神は言われるんです。死んだんだ、あ、死んだんだよって言われるんです。みなしなさいって言ってるんです。いや、私はもう十字架分かってます、だけど今だ、いや、そうじゃないんだよって、十字架なんだよ。で、その後に続くのはですね、あなた方はキリストと共に、ですね、十字架につけられて古い人が滅びるためなんだよと書いてあるんです。またキリストと共に十字架につける。パウロは言いました。私が今生きているのはですね、私はキリストと共に十字架につけられてますと。私が生きているのはもはや私ではなくて、私のために死んでくださったキリストを信じる信仰によるんだと。何度も何度も言ってます。で、それでもない。パウロでさえ悩んだ。7章、ローマの7章を見るとですね、自分が行いたいと思う善を行うことができず、そして憎んでいるという悪を行っている。 経験しますよね。まだほらはっきり覚えてます。イエス様を信じてですね、すぐにこの新しく信じた人の学びをですね、宣教師の牧師さんとこの持った時にですね、初めにですね言った悩みというのがこれでした。そしたらですね、ローマの7章を開いてくれたんですね。そして自分がしたいと思う悪を、善を行うことができず、そして憎んでいる悪を行っているというですね、パウロの言葉をですね引用してくれたんですよ。でその時にですね、私たちはどうしますか。一生懸命ですね訓練をしますかですね。でもそれやってもダメだって言うんですね。パウロはですねドツボにはまっていくんですよ。そしてこの死の体から誰が私を救い出してくれるんでしょうか。でもその次の節に、私は感謝します、神に感謝しますって言うんです。なぜか8章の1節にこう書いたんです。誰でもキリストイエスのうちにあるならば、絶対に罪に定められることはありません。そしてなぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなた方を解放したからです。肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです。また十字架に戻ってるんです。私たちの弱い肉と同じ肉の形を持って現れてくださって、そしてその肉体によって実際に私たちと全く同じ肉体を持っておられたんですね。風邪をひくこともできる肉体ですよ。痛みを感じることもできる生の肉体ですね。イエス様がですね、この痛みを取るための麻酔ですね、で麻酔代わりにこのブドウの水ブドウをですね拒まれたんですね。なぜかといったら、その痛みを受けることそのものが目的だったからなんですよね。皆さん歯医者で麻酔を拒否したことってありますか。私はないですね。でもアメリカにいるチャックなんか麻酔を拒むさせるんですね。とにかく自分を麻痺させるものっていうのは、もうお酒であろうがアルコールであるが何であろうが、彼はコーヒーも刺激物で飲まないとかって聞いたことありますけれども、まあそれはね、全て個々人のですねあれなので、全然これがやんなきゃいけないとかそういう話は、私はコーヒーもたくさん飲むし、あと麻酔もしっかりと受けますので。でも歯のこと考えただけでも体にその数十倍の痛みが走ったわけですよね。で、それを思い出しなさいって言ってるんです。これも事実なんだよと。今の肉の弱さを処罰してくださった神様がいらっしゃるんだよと。そして立法の要求が私たちのうちに全うされた。私たちのうちに、私たちによってって書いてないんですよ。だから私がこれしなきゃいけない、あれしなきゃいけない、これしなきゃいけないじゃなくて、もうキリストのその肉体において処罰を受けたキリストにあって、要求は全うされてるんだよ。で、その中にあって御霊に導かれることができるんだよ。だから十字架抜きで御霊に導かれるというのもないんですよ。私はね、嘘ついて、なんかよく嘘ついちゃうんだけど、直さなきゃいけない、ダメです。そのためにキリストが十字架につけられた、そのキリストを身にまといなさいって言って、そしたら御霊が働くんです。御霊が働くんですね。このようにいつも覚えていなさい、知っていなさいと言っています。そして次にモーセは、それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。苦しめるという言葉にまず注目してみましょう。いろんな訳し方ができるんですが、英語だとですね、to humble you、 つまりへりくだらせるため、ちょっと癒しめるためみたいな力、意味合いもある、そのような強い言葉が書かれてるんですね。私たちは、人間というのは 普通にしてると高慢なんです。ちょっと待ってくださいよ、私は謙虚に努力してると思うんですけれども。すいません、聖書に従えばですね、高慢なんです。で、事実高慢なんです。プライドいっぱい持ってます。自尊心たっぷりあるんです。主との親しい交わりを持つためには、かつてアダムが罪を犯す前に神様との交わりを持っていたと同じように、完全に神に寄りすがって自らを完全に神に明け渡していなければいけないわけですね。で、これってすぐ誘惑が来るんです。悪魔の誘惑、エヴァが騙された誘惑。神のように賢くなれるよ、あなたは善悪の知識の善悪の判断ができるようになる。神を除いて善悪の判断ができるよ。いや、私はずっとそれで生きてきたんですけど、それが神から離れた姿なんです。自分の力で、自分の計画で、自分の判断で私は生きています。神を信じるなんてそんな弱いことはできません。やっぱり宗教は で、それで善悪の知識の木から実を取って食べて、で、主が二人をエデンの園から追放されたんですが、その時に神が言われた言葉が、人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。つまり神ではないのに神のようになったというんですね。我々の一人のようになった、神ではないのに神のようになったというんですよ。自分の力で生き、自らの知恵で判断し、神が自分を救うのではなくて自分が自分を救おうとして生きる。あ、思い出した、さっき言ったことですね。宗教というのは、女がですね、弱いものが、これは実は私が高校の時に初めて教会に行った時に思った言葉ですね。言いませんですよ、口に出しては言わなかったんですけども、女性が多くてですね、俺は日本人だからね、日本男児だから、まあ仏教あるからね、そう思っていました。けれども年を経るごとにですね、特に中年になってイエスも信じた人たちの話はもう共通してますね。行き詰まってます。今まで仕事仕事仕事ですね。私の頑張りでやってきたんです。真面目なんですよ。真面目であるがゆえに、もっともっと何か全然違うところに行ってしまって、気づいたら奥さんに離婚の届けをですね、反抗してくれと言われると。で、その今まで築き上げてきたものを否定するのにものすごい勇気を持たなければいけないですね。で、これが神から離れ自分が神になってしまっている状態なんです。で、そこで神はあなたを苦しめてという言葉があるんですね。苦しみというのは実は幸せなんです。詩編の119編の71節に、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びました。私はですね、これ準備しているときにインターネットで苦しみっていう言葉をキーワードを入れたらですね、で、幸せっていうのも入れたのかな、確か。そしたらですね、なんと苦しみというのが、やはり何かの罰ですね。で、それから免れるための処方箋がたくさん書かれてるわけですよ。その宗教関係のものもそうだし、そうでないものもそうなんですよね。 こんなことやったからこういう苦しみがあるんだと。でもなんと聖書はですね、その逆のことを言ってることでしょうか。苦しみにあったことは私にとって幸せだった。で、私はそれであなたの掟を学んだんだ。神はその愛のゆえに私たち人間を神にしか頼るところのできないところまで人間の力は尽きるようにさせて、人間の知恵ではどうしようもならないところまで連れて行かれることによって、神の言葉によって生きることが幸せの道だということを教えてくださるわけです。で、英語にあるあのことわざで、日本語に訳すとですね、こうなるんですが、人の窮地は神の契機。契機っていうのはその機械だっていう意味の契機ですね。Man's extremity, God's opportunity って書いてますけど、人が自分にある救いの全ての手段を失った時に、その時にこそ神がようやくのことでその人をお救いになることができるということですね。ちょうど救命をしている人がですね、この川で溺れている人を見ている時にですね、この教育を受けるんですけれども、このもがいている時にはまだ行っちゃいけないって言うんですよね。そしたらですね、その人に引っ張られちゃうんですよ。その人の力がありますから、まだ引っ張られて自分も溺れてしまうんですよね。もう諦めて沈みかけている時に行きなさいと、助けなさいというわけです。そうしたらようやく助けることができるわけですね。神様もそのように私たちにされるわけなんです。だから40年間の全工程を覚えていなさいと。覚えてますか？主があえてイスラエルがエジプトから出たにもかかわらず引き返せというふうにモーセに命じた。引き返して、そして後悔があるところに宿営させるんですけれども、その両隣はですね、この山脈、山になっていてですね、この横には逃げることができない状態で、そしてパロの心をかたくなにして、そしてエジプト軍がそこに行くように神がさせたというんですね。だからもう、こう後ろ振り向いたらエジプトの精鋭部隊がこうやってくるわけです。でもこっちはもちろん海なんです。でこれだけ考えたら意地悪ですよね、神様。私なんでこんなに苦しめるんですかですよね。でも神様は愛してるからそうしてくださった。なんでこれが愛なのか。単に逃げただけではわからない神の偉大な救いを、大いなる力をですね、彼らに見せたかったからなんです。そこで海が分かれました。その乾いたところを渡りました。そしてその精鋭部隊ですよ、この世にある最も力強いものを自分たちの目の前で滅ぼすということを見せてくださったわけなんです。このようにして神が私たちに祝福ですね、これは幸せですね、幸せを与えてくださいます。もう一つ思い起こしますと、その出た後でマラというところですね、苦いという意味です。苦いというかまずい、そうです、苦いですね。水あったんですけども、美味しくなかったわけですよ。で、そこでモーセに対して神様が、この木の枝を一本入れなさいと。なんでそれが、わかんないけども、神が言われることだったら、であればということで行うわけですよね。そしたら甘くなった、つまり美味しくなったわけですね。その後にオアシスにたどり着くんですね。オアシス行くんですね。で、もしそのオアシスにそのまま行ったのであればですね、分からなかったこともですね、そこで神の命令に従えばですね、癒しがあるんだということが分かったからこそ、そこのオアシスというものがどれだけ感謝するべきことなのか、彼らは理解できるわけだ。杉越の祭りというのがユダヤ人の人たちの間では今でも行われています。実は生産式っていうのは杉越の祭りの食事の一場面なんですね。でもユダヤ人でイエス様を信じている人がいるんですね。特にアメリカに多いですが、私たちはそれに参加したことがあるんですが、その中で、このですね、ピンク色のわさびを挟んだパンを食べるように促されるんですね。で、ホースラディッシュっていうんですよね、英語だと。で、僕はホースラディッシュの英語がよくわからなかったんですよ。わさびなんですけど、わからなかったんで、これ赤かったから、なんか大根かなと思ってね。食った もう口の中で火を吹いたんですね。その後に司会者がですね、このリンゴとですね、ナッツがこう混ざったようなですね、この挟んであるこのパンですね、このいわゆるパンって言ってもあのクラッカーみたいなものなんですけど、それ食べてください言ったから食べるとですね、その辛さが辛さがそのまま甘くなるんですよ。ただ甘いのを食べただけではわからない甘さがあるんですよ。辛さがそのまま甘さに入っていくという、その経験をして、神はその苦しみを甘い経験にそのまま変えていってくださる。これが幸せを与えるため、また先は癒しを与えるため。神の訓練というのはあなた方に癒しを与えるんだよ。リハビリと似てますね。日本の病院はですね、すごいあの保険のためで、保険制度の違いのためでアメリカと違ってですね、長くですね、このいさせようとするんですね。アメリカは今度損をするから、この逆にこの突っ張ねるんですけども、でも私はあのアメリカに移ったばっかりの時にですね、移ったばっかりかなちょっと覚えてるけど、ホテル泊まった時に安ホテルですね、そしたらなんか24時間前にですね、あの赤ちゃん産んだってお母さんがそこにいたんだそんなことしたらってこうなるじゃないですか。でも動かすことによって癒しが早くなるんだよ。神様の訓練も同じものなんだよということです。そしてそれはたっといものです。ちょっとしたことでなくならない癒し、平安なんですね。パウロがカンナについてこう言いました。そればかりでなく観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。観難を喜んでいる理由というのが、最終的には失望に終わらない希望が与えられ、そして神の愛が注がれると。だから単にこの愛を愛をじゃないですね、苦しみの中を通って初めて分かる真実な愛を神が持ってらっしゃるということですね。で次にですね、次に注目したい言葉はですね、この2節の後半で試みとありますね。あなたを試み、まあ、あのいわゆる簡単に言ったらテストする。普通の人間の世界だったら学校では先生が生徒の学力を知るために施すものでありますけれども、神が施すテストは異なります。なぜならば神は知る必要がないんです。もうすでに知ってるんです。そうですよね。神は私たちの心の内の深みにまで全てを知っています。ですから私たちの真実を知るためではなく、私たち自身が私たちの真実を知るため。で、その真実を知っていないと、自分の本当の姿、ありのままの姿を知っていないと、神様との真実の交わりをすることはできないわけなんですよね。故に神様は試すんです。で、私たちは自分のことは知ってると思ってます。どうでしょうかね。多分皆さんの方が私の背中を一番知ってると思います。私の後ろ髪はどうなってるか、やばいなこれ、ちょっと寝癖がついてる、どうなってるか知ってると思いますね。分かんないんですよ、いつも前ばっかり見てこうやってそして今たった今語っている私の声は自分の本当の声と違うわけなんですよ。これ聞いて初めて分かるんです。このあと IC レコーダーで初めて分かるわけです。自分のことを一番自分が知っているというのは嘘ですね。違うんですよ。で、これはましてやですよ、他の人も知らず自分も知らない自分がいて、神はその全てを知っておられるわけなんです。 エレミア17章の9節に、人の心は何よりも陰険で、それは治らない、誰がそれを知ることができよう、誰が知ることができよう、治らない、何よりも陰険だ。列王記第2の8章に興味深い話があるんですが、アラムという国があってですね、アラムは今の シリアですね、古代名がアラムですが、でそこにベンハダデという王様がいました。でイスラエルはいつもですね、その あのアラムから攻撃を受けたりしていたんですけども、家来にハザエルという人がいたんですが、でベンハダデが病気だったので、その敵国であるイスラエルであっても非常にもう有名になっていた預言者がエリシャという人がいたんですが、その預言者エリシャに病気が治るかどうか聞いてきなさいと言ったんです。でハザレルが行きました。そしたらですね、エリシャがですね、この彼自身が恥じるほどじーっと見つめるわけですよ。私たちも誰かにじーっと見つめられたらなんか何ですかってなりますよね。そして急に泣き出すんですね。こう言いました。私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子たちを八つ咲きにし、妊婦たちを切り裂くであろう。でハザエルが答えるんです。しもべは犬に過ぎないのに、どうしてそんな大それたことができましょう。事実彼は忠実なしもべであって、どちらかといえば臆病な性格の人でした。ところが翌日、まずですね、王のところに行ってですね、到着して、そして何て言ったんだって言ったら、治ると言いましたよと言ったんです。で翌日ですね、彼は毛布を水に浸して、そしてそれを王の口に当てて窒息死させたんですね。そしてこのハザエルが王になり、そして事実先ほどエリシャが予言した残虐な殺し方をしていく王となっていきます。私たちは戦争の残虐行為や、また人種差別などの姿を見てひどく怒り、そしてああの人たちはと言うんですが、あるキリスト者の歴史家がこう問いただしました。私たちはあの時黒人を奴隷にしていた人たちよりも正しいんでしょうか。心がきれいだと言えるんでしょうか。ナチスでそれを支持していた人たちよりも心はできているんでしょうか。問いただしたんですね。私たちも同じような条件が整えられ、同じ環境が与えられていたら、全く同じことを行い得る恐ろしい存在なわけなんです。である人がこう言いました。私たちの心は泥が下に沈んでいる水の入ったコップのようだと。だから沈んで何でもない時にはきれいなんですよ。だから私たちの心はきれいだと勘違いするんですね。ところが何かが起こると、つまりかき回されると全体が泥色になる。これが私たちの真実な姿でも私たちはいつもわからない。だからダビデがこう祈ります。詩編の139編の最後に書いてますが、神よ私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。自分を試してください。調べてください。そして私のありのままの姿が見ることができるように。そしてへりくだった砕かれた心こそが神様に真実に出会えることができ、その砕かれた心を神様は蔑むことは決してない、侮ることは決してないんだ。そこにこそ真実の神様との出会い、慰め、愛、恵みを経験することができるわけなんです。そしてモーセはですね、その全皇帝においての出来事の代表的な例を挙げるわけですよ。次の説を見ると、このマナですね、 それで主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためである。私たちは神を見ることはできない。でどうやったら交わることができるのかといったら、神は言葉を与え声をかけてください。これ学びましたよね。これ目で見える神を私たちは持っていませんけれども、言葉を語ってくださる神で、実は私たちの人格的な交わりというのは言葉によって形成される。霊と言葉っていうのは密接に結びついているんです、ね、でもそれを目で見える形で分かりやすくするために神はマナを与えられた。神の言葉により頼まなければ肉体をも生かすことができないという状況を作ってくださったんです。一日一回だけマナは梅雨が降りるように朝に降りてるんです。でそれを取り集めてですね、そしてどうですか、なんかこうあったらですね、一人はこれだけだよって言われても必ず多く集める人がいるわけですよ。そうするともちろん少なくしか集められない人もいるわけなんですよね。ところが集めたらみんな同じ量なんですよ。ここから神は何を教えておられるか。神は必要を満たすけれども欲望は満たされません。でそれを神は毎日毎日教えられるわけです。でこれで何回たくさん集めても少ないっていうのを見たらどう思いますか。やっても無理だよね。で私たちの生活においても必要が満たされればいいんだという満足が与えられるわけです。またはこと書いてる人もですね、必ずいつも神様から何か与えられてるわけですね。で振り返ってみると全然損してないんですよ。何こと書いてないんですよ。神は必要を満たされる方なんだ。で今度はですね、一日の食べる量しか与えられないんです。どうですか皆さん、今冷蔵庫なくしてですね、そして一日の分だけしか与えられてないって言ったら、ちょっと今日は食べる量減らして次の日のために取っといて少しずつ貯金していこうか、貯金じゃないけど貯蓄しようか、マナーをってなるわけですよね。で2日目経ったらですね、無地が湧いてもう臭いんですよね。そこから教えておられる神様の教訓は、毎日神の慈しみにより頼まなければいけないよ。神の憐れみに毎日なんて貯めることできないんだよ。そして今度はですね、安息日には働いてはならないので、取りに行ってもいけないので、その前日の朝に2日分を与えるよ。あれだって1日で腐っちゃうんじゃない。でもその2日目のつまり安息日の朝の時にはそれは腐らないんですよね。でもですね、仕事毎日6日間ですね、マナー集めしてるのに、もっとやらなきゃ、あまずい、なくなっちゃうじゃないか、1日しかないんだからなくなっちゃうじゃないか、今2日当たられてる、明日でそれで取りに行ったんだけどないんですよ。で見たらあれ腐ってない。つまり神を聖なるものとして、つまり礼拝を持っていくというために時間を取る。仕事がたとえあったとしても時間を取るということによって神は必要を満たすんだよと。神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられるんだと。ということをですね、目で見える形で、だからイエス様も引用した、悪魔に対して引用した言葉が、人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるんだよということなんですが、そうですね、私は試されるときに幸せなんですね。はっきりと目で見える形でも主が働かれていることを確かめることができるわけです。で私たちが以前いた宣教地では何人かの信者の救いの証を聞いたときには、それは癒しから始まってるんです。なんかね、ミラクルクルセードやって、そしてこの人が癒されましたっていう賞をやる必要はないんです。理由は病院行ってもその技術がないんです。 死ぬしかないんですよ。例えば透析っていうのもね、まともなのはないんです。日本だと1ヶ月に1万円払えば週に3回でしたっけ、できるんですよ。死ぬしかないんですよ。本気で祈りますね。で、癒されるんです。それでイエス様を信じるんです。という人に何人かいました。日本では医療技術があることを本当に主に感謝しなければいけません。けれども日本では課題があるんです。それはですね、そのまま信じることによって目で見える形がなかなか見えてこない、現れてこないというチャレンジがあります。だから人間のこの切羽詰まったこの状態というのは幸せなことなんですね。神様に出会える、神様の言葉が目で見える形で現れる機会になっていくんです。震災からちょうど1年を私たちは迎えました。で、日本が抱える問題は山積しています。日本にとっての最も大きな課題、問題ですね、はこの人間の窮地が神の契機だということをまだ経験していない。ある伝道者がこう言いました。第二の敗戦で何に負けたかということについて、彼はですね、今回の地震を第二の敗戦と言ってますね。で、それについて、戦後の物質主義、物の豊かさを求めるという戦いが砂上の楼閣であったということ、成功哲学が人を幸せにするという考え方が破れたのです。そして戦後のエネルギー政策も敗北しました。第1回目の敗戦では日本が良き敗者になることを認め、経済的に復興していく道を歩むことで国を立て上げてきました。しかし第2の敗戦においてはまだ負けたという感覚がこの国に満ちていません。そのため第1の敗戦よりも第2の敗戦の課題の方がさらに大きいという特徴があります。このまま敗北を認めず、頑張ろう日本という掛け声のもとに従来の路線を踏襲していくならば、個人的には日本の未来はないと思っています。主はいつになったら私に立ち返りたいと日本の人に問うてらっしゃるわけですね。そしてモーセが最後に、この40年の間あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。苦しみと試みということをですね、私たちは聞いたらもちろん通りたくないですよね。そしてやらもするとですね、神様意地悪してる、ひどい、もう私はねこの苦しみの中にいるっていうですね、そのように思うかもしれないんだけども、ちょっと待ってよと、着物をご覧、着てるものをご覧、擦り切れてないんですよ40年。そして足、これ靴が壊れてなかったのかな、腫れてなかったって言うんですよ。砂漠ですよ、シナイ半島行きました私も、怖いっすよすごく、あんなとこ歩いたら恐ろしいとかって書いてますね、今日なんか新明記の最初のに書いて、ほんとあんなとこ歩いたら怖いですよ、腫れてなかったって。私たちも実は神様が与えられる試みとか苦しみの中にいるときって全然損害を受けてないんですね。気持ちは受けてるんです。でも蓋開けてみたら全然受けてないんです。選挙会議、この前の選挙会議でですね、南米の、選挙者の方が戻ってきてですね、教会堂のねドアのところには銃口が8つ残ってるとかですね、そういう話でした。してお金についてもですね、すごい困ってたんですけれども、見てよ、ほらちょっとつってちょっとお腹が膨れてる兄弟なんですね。全然大丈夫ですってかって言ってですね、事実大丈夫じゃないですかと。神様が与えられる 苦しみと試みっていうのは甘いんですよ。幸せなんですよ。ちょうど試練を通った本当に真実の愛を持った結婚のカップルと同じなんです。だからこう制約を交わすときに牧師が尋ねますね。良い時も、次は悪い時も、止める時もいいじゃん、そうじゃなくて貧しい時も、やめる時も、健やくなる時も、共に歩み他の者に頼らず、他の者によらず、死が二人を分かつまで愛を誓いと。飛んでる時より貧しい時に真実の愛が分かり、健康な時よりも病んでる時にその真実の愛が現れるわけです。神様と私たちの関係がそうなんですね。苦しみを与える神は理解できないという問いがいかに安価であるか、安っぽい問いであるか、分かったかと思います。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。このようにしてあなたの真実な愛を新明記を通して今ずっと学んでいますけれども、今日も教えてくださったことをありがとうございます。神様、どうかここにいる兄弟姉妹にあなたの日ごとに新しい慈しみを、尽きることのない憐れみを持って毎朝起きることができるようにお願いいたします。聖霊の愛が一人一人に注がれて、あなたを見上げるときに私はここに生きている、主よあなたを褒めたたえますという、そのあなたの祝福を今週与えてくださいますようよろしくお願いいたします。主があなたの御顔を、あなたがあなたの御顔をここにいる人たちに照り輝かせてくださいますように、恵みによって守り平安で満たしてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。